こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。火曜日に私ども YouTube についてお話ししました。まあ、いいコンテンツがねいっぱいあるのは分かっているんですが、一部のね迷惑系 YouTuber と言われる方ですかね、この人の耳目を引くことで金を稼いでるみたいな人たちのおかげでちょっと悪い印象がついてるよねなどというお話をしました。その中でもお話出てきたんですけれども、やっぱりまあ兵庫県知事選の時の N 国のね立花さんの振る舞いとかひどかったですよねとか、いやもうオールドメディアは信用できません、立花さんの YouTube に真実がありますっていうような、斉藤知事のね支持者の方たちのね言い分みたいなお話もしました。でまあ、なのでちょっとね真偽の定かでない陰謀論の震源地になってしまいやすいメディアだなというのも、まあ、印象としてありますよねという話をしています。以前その時もねお話ししたんですけど、私の一人会で陰謀論ってワクワクすっぞというね、会でもお話ししてるので、これリンク貼っておきますね。で今回ね残念ながらまたね悲しいニュースがありましたね。ちょうど立花さんのお話していましたけども、元県議のね竹内秀明さんが今回ねお亡くなりになったという、誹謗中傷を受けて自殺をされたというニュースが入ってきました。それを受けてね、私それ知らなかったんですけど、N 国のね立花さんがあの人はね捕まるから自殺したんですよっていう動画をどうやら出したようなんですよね。あの人は警察から取り調べ受けてて捕まるから自殺したんですって。まあそれに対してはその後おそらくすぐに兵庫県警の方からね、それを否定するような内容の、声明が出ていて、一安心というところでした。なんでこの人がいつまでもYouTube というもう YouTube 側にも迷惑だと思うんですけど、そのプラットフォームを使えるのか、なんで赤バンされないのか、あとまあもちろんそれもそうですし、こうやってね人をなんだろうな扇動していることそのものを何かね問える法律があるんじゃないのかなと思うんですけれども、いつまでも野放しになっているなと思ってます。なんかねあたかも真実であるというようにね火のないところに煙を立てて いってるじゃないですか。で今回のこともそうですけど、謝っても取り返しがつかないですよね。例えば私がじゃあリスナーさんのね皆さんそれぞれ聞いてくださってる方のお家の目の前でこの人人5人殺してますよってビラをねもうご近所だったり職場だったりなんか貼ってったらどうですか。あとはそうですね、トランプさんになぞらえるならこの人犬食べてますよ、まあ、犬散歩させない方がいいですよ、この人犬食べるからって言ってビラ巻いたらどうですか。で私がポッドキャストですいませんあれは事実じゃなかったですって言ったところでさ、そのなんか立っちゃった噂って消えないじゃないですか。で誹謗中傷、火のないところに煙は立たないでしょうって言って誹謗中傷ね し続ける人、例えばまあ私にそんな熱狂的な支持者は今のところいませんが、もしそういうね立場を利用してそういうことをするっていうことができるようになったらどうすんだって、それはなんだろうな、この人間界のルールの中でやっていきましょうよっていうのを大きく逸脱する人が出てきてしまったのだから、何かしらの対処が必要なんじゃないかなと思うんです。であとこの絵の怖いところって、このフォーマットを使用すれば別の場所でも再現性が高いってことなんですよね。立花さんお一人のことっていうのももちろんありますよ。立花さんが別の今度はあなたの町に行きますって言ってなんでしょうね、いうこともできるし、このフォーマット使ったら別の場所でもね他の方が再現することができちゃうじゃないですか。でこういう時になんかさもう考えのめんどくさくなっちゃう、もう もう妹と信じていいか分かんないってなっちゃうこともあると思うんです。まあなんだろうな、なんかもう、あ、もうじゃあもう分かんない、もう A だと思ってたけど B っていう人がいたらもしかしたら B かもしれないし、もう分かんないからどっちにも加担したくない、もう中立っていう立場を取ってしまった時にそれを利用してくる人たちなわけじゃないですか。もうそれもさ難しい。だからこそ保留っていう立場は必要だけど、どこかで仮にでも固定するというか、仮にでも私たち答え出さなきゃいけないから、結局日頃の自分のリテラシーを何だろう、疑いながら見極める目を育てなきゃいけないんだなと思ってます。でももうね、なんかそんな良識のない人たちにどう立ち向かってったらいいのかなっていう、なんか絶望感も同時にあるんだけど、でもこれってもうちょっとなんだろうな、ルールでどうにかなることなんじゃないかなっていう気持ちも同時にあるんですよね。で、今日はそんなね、良識がないやつらに通用せんと思うような、そんなねモンスターを生み出した映画をご紹介したいと思います。そちらがアプレンティスドナルド・トランプの作り方でございます。皆さん、ザ・アプレンティスというジ・アプレンティスかのという番組見たことありますか？私ね結構見てたんです。ワウワウで結構放送してたんですけど、まあドナルド・トランプのところにいろんな人がやってきて、でそこでなんていうんですか、見らないというか研修というか実習生みたいなことをやるんですよ。でそれでリアリティショーなんですけど、それで勝ち抜けていくっていうパターンとか、なんか毎週週替わりだったのかな、ちょっとね私も昔の記憶で覚えてないんですけど、 You are fired っていう、お前は、君はクビだっていう、決め台詞があったんですよね。でちょうど去年でしたかね、ちょうど去年の大統領選の時か何かの時にトランプ、その番組を作った方が、制作の方が、あの番組のせいでトランプは優れたビジネスマンなんだっていう誤った認識を世間に与えてしまったっていうニュースが出ていました。そんな、ザ・アプレンティスなんですけれども、そのねリアリティショーとこのザ、あ、この今回のアプレンティスドナルド・トランプの作り方、放題は一緒です。ザ・アプレンティスなんですよね。で今回の映画では誰がアプレンティスか、誰が、まあ、実習生、まあ、弟子って言った方がいいかな、誰が弟子の立場でいるかというと、若き日のドナルド・トランプというお話になります。でこの映画はそうですね、もう一人の人間として、大統領でもないしヒーローでも悪人でもない、一人の人間としてトランプ、あとロイ・コーンを描いています。あとはアメリカという国そのものも多分描かれていて、あのこれねインタビューでも言っていたんですけれども、常に、ゼロサムで物事を捉えるからこそパラノイアに陥ってしまうアメリカという国そのものを描いた映画でございます。そう、若い頃のドナルド・トランプってどんな感じかな、今みたいななんか強な感じなのかなって思うじゃないですか。もう全然違うんです。まだ本当に普通のナイーブのその辺の男の人って感じなんですよ。その辺の坊ちゃん、もう、お父さんは成功したビジネスマンではあるものの、まあ今のところちょっとね裁判を抱えていてちょっとうまくいってない、ただ野心はドナルド・トランプにはある。自分の父を超えてみたいっていう気持ちだったりとか、自分の兄がねいつも父からちょっと疎ましがられているのを見てもなんかちょっと心がざわっとする、だからこそでかい子としてね父親を見返してやりたいっていう気持ちが強い、トランプなんですけれども、そこで出会ったロイ・コーンに支持していくわけなんですが、というところでちょっとねあらすじをお話ししようと思います。まああらすじ今言った通りなんですけれども、1980年代、気弱で繊細な若き実業家トランプ ドナルド・トランプは不動産業を営む父の会社が政府に訴えられ破産寸前まで追い込まれていた。ごめんなさい、これあらすじね、1980年代ってなってるんですけど、スタートは1973年の出来事になります。で、そんな中トランプは、政財界の実力者が集まる高級クラブで悪名高き弁護士ロイ・コーンと出会う。勝つためには手段を選ばない冷酷な男として知られるコーンは意外にもトランプを気に入り、勝つための3つのルールを伝授する。コーンによって服装から生き方まで洗練された人物に仕立て上げられたトランプは数々の大事業を成功させるが、やがてコーンの想像をはるかに超える怪物へと変貌していくという流れになっています。で、こちらなんですが、どれぐらいがね、史実に基づいてるのかなと思ったら、取材を重ねてほとんどが史実なんだそうなんですよね。で、ただ、レイプシーンだけは、裁判記録にね、レイプっていう文言があるんだけど、その後、妻の、元妻のイバナが否定しているっていうのがあったりするので、おそらくこういうことがあったんじゃないかなっていう想像の部分ももちろんね、セリフとかもそうですけどあるんじゃないかなと思いますが、ほとんどは事実ということでね、これを見るとなんならトランプの、なんて言えばいいのかな、なんかゲスさというか猥瑣さみたいなものも感じるし、ただトランプも大きくは見せてますよ。オズの魔法使いみたいにさ、でっかいハリボテの裏には人がちまちま動いててみたいな、大きくは見せている。でもどこかでやっぱり、空虚で実像を伴わない何かが育っていったのは、このロイ・コーンといることによって、それが大きくなってってしまったんだなっていうのを私は感じましたね。あと、先に言えばよかったんですけど、今日はネタバレなしでお話ししていこうと思うので、ネタバレって言ったところで、なんて言うんですかね。これ史実に基づいた話って、どこまでネタバレかですよね。いい。で、こちら監督が、ボーダー2つの世界とか、聖地にも雲が巣を張るの、アリアッパシ監督です。で、私、この映画、ザ・アプレンティスやるんだ。へぇ、セバスチャン・スタンなんだ。いいじゃんと思ったら、まさかの、聖地にも、雲が巣を張るのはアリアッパシ監督なの、いいじゃんいいじゃんと思って見に行ったんですけど、後でね、インタビューのお話もしようと思うんですが、すごくやっぱりね、アメリカに住んでないんです。今現在確かヨーロッパに住んでるのかな、イラン出身でヨーロッパに確かお住まいなんだと思うんですけど、だからこそ撮れるこのバランス感覚なのかなと思って、で、最後ね、映画を見たところです。で、あと今申し上げた通り、ドナルド・トランプ役はセバスチャン・スタンがやってます。セバスチャン・スタンね、この役引き受けるのすごく難しかっただろうなと思うんですよ、政治的に。だからすごくね、勇敢というか勇気のある選択だったなと思いますし、そして演技もすごく良かったです。ただどうしてもね、ロイ・コーンを演じたのがジェレミー・ストロング、この番組でも何回かご紹介してますが、サクセッション、メディア王ですねの、ケンダル・ロイ役でおなじみのジェレミー・ストロングが配役されてるんですが、彼の演技の危機迫るものがあったので、なんかセバスすごい良かったんですよ。本当に表情とかドナルド・トランプのコピーそのものだったし、もう彼も迫真の演技だったんですけれども、ジェレミー・ストロングのなんだろうな、もうこちらの魂が奪われてしまうような、ちょっとゾッとする、なんだろう、異様さみたいなものにちょっと気迫を感じすぎてしまうっていうのはあったかもしれません。でも2人ともね、素晴らしかったです。なんだろうな、ドナルド・トランプの話なんか色物でしょって思って見に行かないのは本当にね、もったいないなと思います。本当にね、先ほども言った通り、ドナルド・トランプという人を描いているという点でも、アメリカという国を少し遠く、アリアッパシ監督の距離感から描いているので、それで私たちがつかみやすいところは大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、80年代のね、なんていうんですかね、 テレビの画角と多分同じようにしていたり、あとあのフィルムなあの画像の粗さみたいなのも多分意識しているんだと思うんですけど、なんだろう、その時のテレビを見てる、なんか奥行きなーみたいな、あーそうだよね、この時だったら黒本当は潰れちゃうよねって感じなんだけど、やっぱ現代の技術が入ってるから、あそこはちゃんと撮れるねみたいな、なんかそのちぐはぐな、絵作りでも、あ昔あった、昔この絵見たことあるっていう、あなんだろうな、その当時のテレビみたいなのをすごく意識された絵作りがされていて、すごくそれもね面白かったですね。あとここでロイ・コーンという人物についてちょっとね触れておこうと思うんですが、皆さんお詳しいですか？私はですね全然詳しくない、なんかよく名前を聞く人なんですよ。で、まあ一番よく知ってるのはグッドワイフ、あ違う、グッドファイトで見ましたって感じなんです。あのグッドファイトっていうのはアメリカ制作のドラマで、弁護士のダイアンという女性が主人公の、法廷ドラマじゃないんですよね。グッドファイト、前身のグッドファイトの方はね法廷ドラマなんだけど、どちらかといえば政治ドラマと言ってもいいかな、政治ブラックユーモアドラマですかね。でグッドファイトがさすっごい面白いんですけど、なんかアメリカのいろんな事情、よくわかんない事情をお歌にして教えてくれるんですよ、グッドファイトが。でそれで私ロイ・コーンもさ、シーズン3の、エピソード2かながロイ・コーンがテーマになってる回があるんですけど、ロイ・コーンズはこんなに非道で卑怯者で、なんだろう、もう嘘とか脅迫とかは日常茶飯事みたいな、そういうシーンがあるんですけれども、まさに今回、まあロイ・コーンをね扱った作品って他にもいっぱいあるから、いろんな、なんでしょうね、史実を扱ったドラマや映画でね見てる方多くいらっしゃるとは思うんですけれども、あまさにあグッドファイトで言ってたやつだと思って私は見てました。ちなみにあのグッドファイトはですね、主人公のダイアンがねゴリゴリのリベラルなんです。ゴリゴリのリベラルでトランプ大嫌いなんだけど、夫があれなんですよ、保守派なので、で夫がさ、なんかドナルド・トランプのさ息子とさ仕事してたりとかして、もうはあ大変っていう話なんですけど、なんかもっとね緊迫してるところもあるし、すごい笑えるんですけど、今シーズン6までやってるのかな、結構息が長くてね人気のあるドラマなので、なんかちょっとね見応えある面白い作りが巧みな映画じゃないやドラマ見てんだよなっていう時はね、グッドファイトおすすめです。でちょっと話戻していきますね。そう、そのもう嘘も脅迫ももう手段を選ばないロイ・コーンに育てられたドナルド・トランプという男なんですけれども、私の印象はですね、やはり先ほども言った通り、なんかもうラストのシーンでも、あそうだよね、こうなるよね、だって今のトランプがこうだもんっていう、なんていうんですか、過度にヒーロー化しない、過度になんだろう、偉人化しないのが今回の映画の好ましさではあったんですけれども、ある種の力強さ、そういったものに憧れてしまう人はいるのかなと思って見てましたね。ツイッターで見かけたんですけど、このファイトクラブをマジでかっこいいと思っちゃう人はこの映画見るの危険かもねって書いてあったんですね。あでまさにだよと思って、このジョーカーをマジでかっこいいと思っちゃってなんだろう、陶酔しちゃう人は向いてないこの映画ちゃんと風刺としてちょっとした距離感をとって見れる方はね、あのすごく面白いと思います。もなんだろうな、ここのリスナーさんはみんなそういう風に見れると思うから大丈夫だと思うんですけど、なかなかね結構なんだろう、ヴィランの良さみたいなのをすごく受け取りすぎちゃう時ってねあったりするからね、なんでそういう具合の時はね行かない方がいいです。なんかこの生きるためにこういう容赦のなさって必要だよなっていうのを内面化しちゃうと、本当にね立花さんになっちゃうからね、なんかいやそんな一足飛びにはねもちろん行かないとは思うんですけど、あとここで監督のインタビューの話したいと思うんですけど、この監 督のインタビューの中でね、すごいアメリカ公開すごい苦労したんですって。で、公開の前はトランプさんからの圧力で結構公開中止が求められたっていうのがあって、たんだそうなんですよね。でも結局ね、公開できたんですけど、まあ、それはもっと嫌な風に、トランプ支持者側からするともっとトランプをね、悪魔的に描いてると思われてたらしくて、で、かたやリベラル側からすると、トランプの英雄譚だったら見たくないみたいな、ヒーロー譚なら見たくないっていう風に、両陣営から嫌われていたらしいんですけれども、でも結局中身を開けてみると、どちらの予想もね、覆す作品だったっていう風に言われていて、私も本当にそう思います。私は結構もっと、私の感想としては空虚で実像が伴わないみたいな風に先ほど言ったんですが、ただトランプの人間味みたいなものちゃんと描かれてるんですよね。そこに行く過程っていうのはきっちりと誰しもがその西部ポイント、誰でも押しちゃってく可能性ありますよねみたいな、その道辿ってく可能性結構全員ありますよねっていうのは思いましたね。だから特別な人の特別な話じゃないんですよ。もう最初の入りがね、普通の兄ちゃんなので、普通の兄ちゃんとは、御曹司の兄ちゃんなので、この御曹司の兄ちゃんがどうやって、この優秀っぽいビジネスマン、まず、今ここで優秀っぽいって言っときますけど、優秀っぽいビジネスマンになったのか、そんで大統領にまでなる人物にのし上がってったのかっていうのって、すごく人間を描いたことで納得感が得られるんですよね。なんか特別な出来事が起きるかといったら意外とそうではなくて、ロイ・コーンに見初められたっていうのは一つ特別な出来事かもしれませんが、あとはね、あの人の勝負強さとか粘り強さとか、もうとにかく力で攻めが強いんですよ。守りガタガタなんだけど、ただこのそれってスタイルだから、守りがガタガタでも別に良かったりすることも、もしかしたら成功するかしないかで言ったら分かんないですけど、攻めの強さだけで言ったらすごく攻めが強いんだろうなと思ってます。で、監督のインタビューでも、トランプに対してあんまりね、トランプ自身を彼が印象のない人物だったっていう風に言ってたからこそ、この映画を作るにあたって捉え直しをしていって人物像を作ってったからこその映画の中での塩梅のトランプができたのかなと思うんですけれども、そう、インタビューでね、面白かったのが、トランプにね、好意を感じているっていうのをね、表明しているんですよね。その例文のインタビューの中にもあったんですけど、ヒトラーはみんなね、ヒトラーに好意感じてるってなかなか言えないし思わないじゃないですか。私も思ったことないんですけど、その彼が言っていたのが、アリアッパシ監督が言っていたのが、ヒトラーは禁煙も進めてたんですって。で、禁煙も進めていたから、自分は嫌煙家だから、その部分にはやっぱりシンパシーを抱く、だからどういう人であってもどんだけ悪党でも自分との共通点とか好意を持てる感覚っていうのはあるなっていうふうに思ったと書いてあって、で、その描き方、それが映画で描かれていることの一つに、私ね、トランプがね、酒を飲まないんですよね。敬虔なクリスチャンだからっていうのはもちろんあると思うんですけど、お酒飲まないんですよ。で、それの理由の中に、酒で感覚が鈍るのが嫌だっていうふうに言ってるんです。で、私その感覚すっごいわかるんですよ。だから私も機械飲酒はするし、味が美味しいものは飲むんですけど、だからそんな大酒をいっぱい飲むみたいな感じはないんですね。だからその感じはちょっとね、好感が持てるエピソードではありましたね。ただ、後半出てくるんですけど、フェンタニルとかね、やりますから、別に酒をやらないから善良な人ですってわけじゃないっていうのも、もちろんこれはね、言えることだなと思っています。あと、その監督が言って のインタビューの中で面白かったのは、彼はすごく柔軟なんだと言っていたんですね。で、彼には主義がない、主義がないから、あの支持者がね、みんな菜食主義だったら彼は明日にでも菜食になる、それぐらい彼には主義がないんだと言っていて、ああなるほどねって、なんか私その映画を見るまでは見てなかったら、その何を言わんとしているかが分かんなかったと思うんですよ。主義あるじゃんって思ってたんだけど、でも確かにそうやって言われると、彼が推し進めてるね、共和党の施策、まあなんでしょうね、共和党の施策っつったって、あのね、まあ4つの柱の中に中絶ってありますし、あの今回もね、性別は男と女だけにするって言ってましたけど、でもあの人はあの人でね、中絶とをさせてた事実もね出てきてたりしますから、その何なのっていう感じが、主義がないって言われたことで、ああなるほどなと腑に落ちたところがあります。でそれを言われてみると、きっとまあ最初の話に戻っていくけど、立花さんとかそれを支持してる人たちにも、まあ、支持してる人たちには意外と主義があるのかな、立花さんみたいな人には主義がない、柔軟だから何でもできるっていうところがあるのかなっていうふうに感じたんですよね。だからといって、なんだろうな、手に負えない良識外れのモンスターではあるんですよ。もちろんそうなんだけど、それがそうではありませんよって、彼も一人の人間ですみたいなことを言う気はないんですけど、あーなんかそういうふうに出来上がってだっていう風にもう見れるんだなっていう、なんだろう、得体の知れなさみたいなものがちょっと払拭できたかなという風に思っています。まあただね、手に余るってことはなんだろう否定できないんですけどね、というところで、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、現在、劇場公開中です。噛んじゃった劇場公開中です。本当にね、あの今が旬だから、まあ、もうちょっとね、選挙の前に本当は見たかったんですけど、いや旬なドラマ旬なうち見ましょう。やっぱりね、シビルウォーもそうでしたけど、このアメリカを描くにあたって、外の人から見た描き方を今するっていうのはすごくね面白いなと思って今は見てます。その塩梅が今回もすごくちょうど良かったです。でこれね、全然最後雑談なんですけど、私ザ・アプレンティスっていうから、え、アプレンティスのあの番組の話するのかなと思って行っちゃったんですよ。そしたら全然違うっていう、あれ1973年全然違うと思って、なんか本当にね、そういう風刺、こ、いやそれ風刺だよっていうのさ、すぐ多分普通の人はわかるはずなんですけど、なんか感がすごい鈍かったんでしょうね。でも予告を、まあ普段からね、なるべく見ないようにしているのが、なんかこういういい感じの勘違いになることがあって、面白いなと思っています。では今日も長くなっちゃいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご意見、ご質問、ご感想、ご相談、何でもお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントやご覧会評価、 SNS でのシェアもいつも大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。